声の泉市議会だより、2025年12月第112号。この CD は、泉市の委託により、泉市視覚障害者福祉協会が作成し、協会や自治会の皆様のご協力を得て、年4回、ご家庭に無料でお届けしております。ですよね、発行、泉市議会。編集、広報校長委員会、制作と貸し出し、泉市視覚障害者福祉協会。議会の役員が決まりました。新体制スタート。各種条例改正や補正予算などを慎重に審議しました。令和7年9月、定例会を開催。就任のご挨拶。第72代議長山本秀明、第72代副議長浜田千秋。市民の皆様におかれましては、日頃より市議会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。この度第72代市議会議長並びに副議長に就任させていただきました。円滑な議会運営のため最善を尽くす所存でございます。本市でも平成27年をピークに人口減少が始まり、少子高齢化による税収減、扶助費の増大が予測されており、これらに備え、さらなる市政発展のためには市政改革を進め、将来に必要となる取り組みを計画的かつ着実に進めることが重要です。市議会といたしましても、その状況を踏まえ、皆様の声をしっかりと受け止め、真摯に議論を重ねることにより、期待と信頼にお応えできるように努めてまいります。市民の皆様には、より一層のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。監査委員、田尾田秀信。監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に関わる事業の管理を監査します。子育て支援事業や定額減税給付等を審議。令和7年第3回定例会を9月8日から10月3日までの間開催しました。今定例会では、泉市乳児等通園支援事業の設備、および運営に関する基準を定める条例制定や、令和7年度泉市一般会計補正予算第3号の議案を含む計28件の議案を審議しました。乳児等通園支援事業、子ども誰でも通園制度は、すべての子どもたちの健やかな育ちを支援することを目的に、就労要件を問わず0歳6ヶ月から満3歳未満の保育所等に通っていない乳幼児を対象とする事業です。令和7年度泉市一般会計補正予算第3号は、デフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき実施された定額減税を補完する給付金で、令和6年度当初調整給付と合わせて2年にわたり行う経済対策事業です。新委員の紹介。総務企画委員会委員長森久幸、副委員長岡田勤、委員小野林次佐夫、早乙女実、スペルデルフィン、阿部博、吉川茂樹、小林雅子。担当する分野、企画、行政経営、財政、市税、水道、工事等の入札、物品購入、危機管理に関することなど。都市環境委員会、委員長坂本健二、副委員長大坪康史、委員大浦正史、原茂樹、山本秀明、伊坂雄太、遠藤隆、関戸茂樹。担当する分野、環境、生活排水、農林業、商工、都市計画、まちづくり、 道路、交通、河川、上下水道、消防に関することなど、厚生文教委員会委員長飯坂光則、副委員長友田博文、委員谷上昇、田尾田秀信、浜田千秋、松下博之、北川美穂、松田義人、担当する分野、医療、福祉、保険、年金、病院、障害学習、スポーツ、保育所、幼稚園、小中学校に関することなど。会議の結果、9月定例会、各議員の賛否は右側に二次元コードがあります。全員賛成で可決通した議案、製造請負契約締結について、救助工作者新潟偽装、財産取得について、災害用備蓄物品、自動ラップ式トイレ、和泉市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例制定について、和泉市職員旅費条例及び和泉市実費弁償条例の一部を改正する条例制定について、和泉市議会議員及び和泉市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例及び和泉市議会議員及び和泉市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例制定について、損害賠償の額の決定及び和解について、道路上事故、令和6年度和泉市水道事業会計剰余金の処分について、令和6年度和泉市公共下水道事業会計余剰金の処分について、財産取得について、高規格救急自動車、和泉市水道事業、公共下水道事業及び公共浄化槽事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について、和泉市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について、和泉市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定について、和泉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、和泉市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、和泉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、令和7年度和泉市一般会計補正予算第3号、令和7年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算第1号、令和7年度和泉市水道事業会計補正予算第2号、固定資産評価審査委員会委員の選任について、監査委員の選任について、議員提出議案、決算審査特別委員会設置について、議員提出議案、国民健康保険財政への国庫負担の増額を求める意見書、議員提出議案、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書、賛否が分かれた議案、可決、工事請負契約締結について、和泉市富垣中学校区等における市営住宅集約建て替えほか、公共施設整備等事業、可決、令和7年度和泉市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号、可決、令和7年度和泉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号、否決、議員提出議案、従来の健康保険証の復活を求める意見書、否決、議員提出議案、自治体の努力で実施している医療費助成制度の効果を弱め、患者負担を増大させる 保険外しや選定療養化は行わないことを求める意見書、委員会報告、提出された議案を所管の委員会で詳しく審査しました。主な議案審査の内容をお知らせします。総務企画委員会6件審査、救助工作者新潟偽装の製造請負契約を締結、議案第45号、救助工作者新潟偽装について指名競争入札により1億8994万8000円で株式会社森田テクノス関西営業所と契約しようとするものです。災害用備蓄物品自動ラップ式トイレを購入、議案第46号、災害用備蓄物品の自動ラップ式トイレについて指名競争入札により5925万1500円で三共ケオリ株式会社と契約しようとするものです。問い、自動ラップ式トイレを225台購入する数字的な根拠を問う。答え、大阪府が示す想定避難者数2万2530人に対し50人に1台の備蓄が定められており、そのうち府と市で1対1の割合で備蓄することになっているため、和泉市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正、議案第47号、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児にかかる部分休業に関して所要の規定の整備を行うものです。和泉市職員旅費条例及び和泉市実費弁償条例の一部を改正、議案第48号、国家公務員等の旅費に関する法律の改正に準じ、鉄道賃の急行料金の支給にかかる距離要件の廃止、日当の廃止及び宿泊手当の新設、その他所要の規定の整備を行うものです。和泉市議会議員及び和泉市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例及び和泉市議会議員及び和泉市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正、議案第49号、公職選挙法施行令の一部改正により国政選挙における公費負担の限度額が引き上げられたことに伴い、和泉市議会議員及び和泉市長の選挙においてもこれに準じ所要の規定の整備を行うものです。都市環境委員会8件審査、和泉市富焼中学校区等における市営住宅集約建て替えほか公共施設整備等事業工事請負契約を締結、議案第50号、和泉市富焼中学校区等における市営住宅集約建て替えほか公共施設整備等事業を一般競争入札により代表企業村本建設株式会社大阪支店ほか5社と182億1618万1500円で契約しようとするものです。問い、一般的に入札においては低い入札価格の事業者が選ばれると思うが、当該事業では入札価格の高い事業者が落札者として決定されている。なぜ低い入札価格の事業者が落札者ではないのかについて問う。答え、本事業にかかる対価及び提案内容を総合的に評価する総合評価一般競争入札を採用した。これにより入札価格に基づく価格点だけではなく、事業者選定委員会委員による提案内容の審査結果に基づく技術評価点の合算により総合評価点を算定し、事業者選定委員会から最も高得点の事業者が落札候補者として選定され、当該事業者を落札者として決定したもの。 すいません。道路上事故の損害賠償の額の決定及び和解についてを可決。議案第51号、損害賠償額1700万円で和解しようとするものです。市の責任割合は 80%、賠償額は公益社団法人全国私有物件災害共済会道路賠償責任保険により全額担保するものです。問い、道路等損傷通報は公式 LINE からもできるようになっているが、運用開始からの通報件数について聞く。答え、公式 LINE 通報は令和3年12月から運用開始し、件数については令和3年度45件、令和4年度95件、令和5年度127件、令和6年度156件となり、公式 LINE 利用者は年々増加傾向にある。高規格救急自動車を購入、議案第54号。高規格救急自動車について、指名競争入札により、2007万2800円で契約しようとするものです。和泉市水道事業、公共下水道事業及び公共浄化槽事業の設置等に関する条例の一部を改正。議案第55号、水道事業及び公共下水道事業の経営、計画、その他、重要事項について審議を行うため、和泉市上下水道事業経営審議会を設置するものです。和泉市水道事業給水条例の一部を改正。議案第56号、災害その他非常の場合にあって、指定給水装置工事事業者の確保が困難と判断されるときは、他の水道事業者または他の水道事業者の指定を受けた者による給水装置工事の施工を可能にするほか、所要の規定の整備を行うものです。厚生文教委員会7件審査、和泉市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定。議案第57号、児童福祉法の改正に伴い、乳児等通園支援事業の適正な実施を図るため、その設備及び運営に関する基準について、内閣府令で定める基準を踏まえて、条例で定めるものです。問い、困難な点が様々あるように思うが、基準通りにできるのか、また、どのようにチェックを行うか問う。答え、子ども誰でも通園制度においては、市町村が事業所の認可、指導、監査を行うこととなっており、本条例施行後には、市が事業所からの認可申請を受け、児童福祉審議会の意見を聴取した上で審査し認可する。事業開始後は設備、指導監査、勧告、命令等を行う。また、市に利用者からの相談があった場合は、事実関係の調査、事業所への指導等を行っていく予定である。和泉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正。議案第58号、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、地域限定保育士の一般制度化等、所要の規定の整備を行うものです。意見、本制度は保育士不足への特例的な対応として導入されたと思うが、現在も人材不足は解消されていない。根本的な改善には、保育士の待遇改善が必要である。令和7年度、和泉市国民健康保険事業特別会計補正予算を可決。議案第62号、子ども・子育て支援法等の一部改正に伴い、令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設されるにあたり、医療保険者は現行の保険料と合わせて子ども・子育て支援金を付加徴収する必要があるため、 国民健康保険システム改修にかかる費用を計上するものです。問い、国民健康保険事業特別会計で徴収する子ども・子育て支援金の金額等について問う。答え、令和7年3月時点での国の試算によると、令和10年度の見込みで子ども・子育て支援納付金の総額は1兆3000億円程度、国民健康保険全体で納付金の 23%、 3000億円程度の負担となっている。国民健康保険被保険者1人当たりの支援金は月額平均で令和8年度は250円、令和9年度は300円、令和10年度は400円と試算されている。反対、令和8年度から子ども・子育て支援金を徴収するためシステム改修が必要ということであるが、子ども・子育て支援にかかる費用は被保険者に新たな負担を求めるのではなく、国として別の財源確保策を講じるべきと考える。実質的な料金値上げにつながるため反対する。委員会視察報告。他市等の先進事例を学び、市政に生かすため行政視察を行いました。市議会ホームページに視察報告書を掲載していますので、どうぞご覧ください。右側に二次元コードがあります。議会運営委員会令和7年8月22日京都府京丹後市反問権について。反問権、漢字の説明をします。漢字は反対の反、問題の問、権利の権と書きます。説明終わり。写真の説明をします。松田義人議員、吉川茂樹議員、伊坂雄太議員、森久幸議員、スペルディリフン議員の6名の議員。前列左から関戸茂樹議員、山本秀明議員、安倍博士議員の3名の議員、全員で9名の議員が京丹後市役所の正面玄関の前で並ぶ写真があります。写真説明終わり。行政に問う議案以外の市政全般に関する質問を一般質問と言います。二次元コードから各議員の配信映像をご覧いただけます。仙北環境整備施設組合焼却炉等の建て替え問題、日本共産党原茂樹。問い、仙北環境整備施設組合の焼却炉移転問題はどこまで進展しているのか。答え、エネオス跡地が最も高い評価を受けているが、現時点では決定していない。問い、焼却炉とリサイクル施設があるが、どの施設を移転させるのか。答え、立地検討についての答申では、現資源化センターの有効活用などの意見が付されているが、現時点では決まっていない。問い、エネオスの土地は7ヘクタールだが、基本構想では全部移転で広く見ても 3.3 ヘクタールだ。何を移転させるかも明確にせず、土地の買収だけが進んでいるが、後先が逆では。答え、今後の具体的な施設計画の検討にあたっては、適正な用地・施設規模となるように引き続き精査を行っていく必要がある。意見、今回の質問は仙北環境整備施設組合の議会との関係で、施設の管理者である辻市長にあえて答弁を求めなかったが、全ては市長の責任だ。移転の施設内容も未決定のまま、土地の場所選定だけが進んでおり、これでは広さも確定できない。後先が逆である。以前にも言ったが、このままでは何十億円もの無駄遣いとなる。3市で合意できなければ、本市だけで現地建て替えをした方がよほど安くなる。現在のような移転ありきで土地選定だけを進めるやり方ではなく、基本を明確にすべきだ。すべては辻市長の責任である。産後ケア事業について さつき会浜田千秋。問い、産後ケア事業の目的と内容は。答え、出産後の心身ともに不安定な時期に、産婦と生後4ヶ月未満の乳児に対して、宿泊または日帰りで産後ケア施設を利用していただき、産後も安心して子育てができるように支援するものである。問い、利用回数の制限と多胎児への配慮の有無、また利用料はいくらか。答え、宿泊と日帰り合わせて7回を上限とし、多胎児については子供1人につき7回まで増やすことができる。宿泊は2500円、日帰りは1000円。非課税世帯の場合、負担はない。要望、年々利用者が増加していることから、必要性の高い事業であると考える。また、利用者アンケートから、生後4ヶ月未満という期間を見直してほしいという意見がある。厚生労働省では、産後1年間は、切れ目のない支援体制の確保としており、母子にとって月齢に応じた支援が必要である。母体や心身の回復は1年かかる場合も多く、産後うつの発症も1年以内に発症するケースもあることから、長期的な見守りが必要と考える。母親が不安や孤独を一人で抱え込まないように、利用期間を1年に延長することを要望する。効果的な新たな契約手法について、PFS 方式の導入、大阪維新の会、飯坂光則。問い、これまでも官民連携を図り、民間活力の活用を推進してきたが、民間の創意工夫がさらに発揮され、参入意欲が高まる手法、仕組みが必要だと感じ、新たな契約手法として、PFS、成果連動型民間委託契約方式を提案。まず、委託契約における業務の目的及び業務の内容の決定方法並びに事業成果の把握はどのように行っているのか現状を確認。答え、使用書に基づく成果物等が提出されているか、また使用書に記載の各項目が満たされているか等を確認している。問い、行政が作成した使用書に基づき、業務実施イコール目的達成、成果を上げているというのは、より効率的、効果的な視点を置き去りにしている可能性があるのではないか。PFS 方式では、従来の委託契約のように、効果にかかわらず、定額の委託料を支払うのではなく、成果指標の改善状況に連動させた委託料の支払いにより、これまで以上に高い費用対効果が期待できると考える。本市の見解を問う。答え、より高い成果が期待できる業務があれば、選択肢の一つになるものと考える。要望、行政サイドで考えたものが最良であるとも言えない。サービスを享受する住民にとってより良いサービスを提供できるよう、契約方式の一手法として、今なら国の手厚い支援策もあるため、スピード感を持って検討いただくことを要望する。障害者就労支援とチャレンジオフィス、公明党田尾田秀信。問い、私が4年前に提案させていただいた、市役所庁舎内の障害者特別勤務室の設置を、令和8年度よりチャレンジオフィスという名称で実現することになり、感謝申し上げる。庁舎内職業訓練オフィスの概要を説明願う。答え、障害者市民を会計年度任用職員として有期雇用し、庁内業務を経験し、一般企業への就労へつながることを目指す。業務内容は、印刷製本、封入封鑑、紙書類の PDF 化、データ入力等を予定。令和8年1月頃から周知開始、2月頃から募集を開始。雇用期間は会計年度任用職員のため、年度更新であり、最大3年程度である。意見、ゼロの状態からここまで進めていただけたことに、 心の底から感謝している。民間事業者がやるべきで市役所でやる意味があるのかという意見もあったが、本市の職員になれる道が広がるということが障害者やご家族にどれだけ希望を与えられるか想像してみてください。開設されるチャレンジオフィスは本市から大阪全体へ、全国の自治体へ波動を起こすことは間違いない。その他の質問項目、投票所での障害者へのサポートについて、就学前の学習障害早期発見について、消防本部と避難行動要支援者情報の連動について、放課後の校庭開放による子どもの遊び場作りについて、向井派北川美穂。問い、各市が主体となって校庭開放を実現しているが、解消すべき課題について市の考えは。答え、下校時の安全確保、見守り人員の配置、子どもの怪我や喧嘩などのトラブル対応等、多岐にわたる課題に対応する必要がある。また、学校行事との調整、事故等における保健室の利用等、学校とも教育活動以外にかかる調整が必要となり、その他、保護者、地域等とも入念な調整を実施する必要があったと各市からの聞き取りで把握している。問い、実現に向けた具体的な道筋を伺う。答え、実現に向けての検討課題が多くあるとともに、関係部署が複数あることから、子ども真ん中計画推進のための町内会議の中で、課題整理や先行的な取り組みを研究していく。要望、検討にとどまっている間にも、子どもたちの成長は待ってはくれない。他市が同じ課題を抱えながらも踏み出している以上、本市でできない理由にはならない。本市でもまずは校区内にボール遊びのできる公園がない地域から、モデル的にでも校庭開放をはじめ、子どもたちに安全な遊び場を作ることを強く要望する。その他の質問項目、外国人に対する制度運用の公平性等について、太陽光パネルの環境負荷と安全性対策について、ギガスクール構想の検証とタブレット活用について、市の教育施設の防災対応について、向井派小林正子。問い、市内の公立民間の幼稚園、保育園、小中学校の消防立ち入り検査において、過去2年以上、3年以上、4年以上と連続して指摘を受けた施設名と指摘事項を聞く。答え、4年間対応のない学校は、光明台北小学校の屋内消火栓、鶴山台南小学校、鶴山台北小学校、幸小学校の屋内消火栓、自動火災放置設備である。次に3年経過して未対応の学校は、青葉初賀野小学校、国府小学校の自動火災放置設備、篠田小学校の屋内消火栓、自動火災放置設備、北松尾小学校、池上小学校の屋内消火栓、残る小中学校、義務教育学校、公立保育園、幼稚園については、指摘後、2年以上対応のない施設はなく、また民間保育園、幼稚園、認定こども園等の31施設は、現在その対応状況を確認中である。問い、多くの施設は指摘事項がないことを確認した。しかし、指摘後、5校は3年経過後も未対応、4校は4年も経過しているのに未対応で、非常に問題であると指摘せざるを得ない。消防設備が完備できていないという現状をどのように分析し対応しているのか。答え、近年は速やかな対応を大原則に、指摘事項の解消に努めている。大規模改修は、令和5年度に中学校3校、令和6年度に小中学校4校、令和7年度に小学校4校で進めており、令和9年度で全ての指摘事項の解消を予定している。 峠工事の熱中症対策について向井派遠藤隆問い、本市では8月25日が始業式になっているが、朝から30度を超えるようなこの時期から2学期を始める必要があるのか疑問に感じる。大阪の他自治体はどのような状況なのか。答え、8月25日を2学期始業式としている自治体が本市を含め23、その他24日の自治体が1、26日から29日の自治体が16、1日の自治体が3となっている。問い、2学期開始の25日から29日の峠工事の暑さ指数を調べたところ、非常に過酷な状況であることが分かった。登校時間の暑さ指数は警戒または厳重警戒の範囲にあり、下校時間の暑さ指数は厳重警戒または危険の範囲にあった。教育委員会として学校に対し熱中症事故を防止するための環境整備等についてどのように指導しているのか。答え、活動中やその前後に適切な水分、塩分補給や休憩ができる環境を整えること、熱中症の疑いのある症状が見られた場合には速やかに体を冷却できるよう備えるとともに、ためらうことなく AED の使用を含む一時救命処置や救急要請を行える体制を整備すること、学校施設の空調設備を適切に活用すること、活動する場所の空調設備の有無に合わせて活動内容を設定すること等を指導している。要望、2学期開始の峠工事の暑さ指数は非常に危険な状況である。始業式の日程を再検討していく必要がある。柔軟に対応を願う。私立学校の適正配置、篠田中学校区等の教育環境について、市民未来の会谷上昇問い、5年間で鶴山台北小学校は112人、鶴山台南小学校は31人減少している。鶴山台南小学校の児童数は5年前の推計数よりも36人少ない結果となったが、市の考えは。答え、鶴山台南小学校区で実施されている鶴山台団地再生事業に伴う転出が要因と推察する。問い、学校の小規模化のデメリットは。答え、クラス替えができず、多様なものの見方や考え方等に触れる機会が少なくなる。問い、現状のデメリットを緩和する対応策は。答え、現行の縦割り活動に加えたさらなる充実策を教員、市教育委員会で検討していく。問い、検討する対応策だけでは根本的な解決にまで至らないので、小中一貫校等の導入を早期に検討すべきではないか。答え、児童生徒数の推移を注視しつつ、検討時期の学校適正配置の検討時期について前倒しの必要性等を随時確認していく。要望、小中一貫校を導入するにあたっては地域との調整、校舎の整備期間を含めて相当の期間が必要。とりわけ篠田中学校区は三小学校一中学校の統合となり、小中一貫校の導入には様々な意見があることが予測されることから、早めに導入の検討が必要である。子どもたちにとっては一回限りの貴重な教育の機会であり、自らが教育環境を創出することはできないので、教育環境の改善が遅れないよう共に検討することをお願いする。学校夏休みの延長について、市民未来の会大浦雅史問い、5年前から年々熱中症警戒アラートが発令された回数が増えている。2021年では1回しか発令されなかったのに対して、2024年では30回と急増してきている。国からも対策として5つの項目を示されているが、その内容を勘案して9月1日を始業式とする夏休みの延長を考えた方が良いと思うがどうか。答え、 国が定める標準授業時数に対して小学校では余裕があるものの、中学3年生では授業日数が少ないこともあり、令和9年頃に告示予定の時期学習指導要領の改定も見据えながらの検討も必要なため、現時点での見直しは行わないと整理した。ただし、登下校時の暑さへの配慮も重要と考えている。要望、様々な観点から研究しないといけないハードルの高さも理解するが、私からの提案である8月中の通学を控えるという内容は、熱中症警戒アラートに対する公式な対策内容と合致していると思うので、やはり夏休みを拡大し、9月1日を始業式に延長することについてはご検討いただきたい。現在の8月25日始業式から31日までの間、授業は午前中だけで、給食を食べてからちょうどお昼1から2時くらいの一番暑い時間帯に下校することになる。それならいっそのこと6時間目まで授業をして、気温のピークを避けるようにする手もあるということを提案する。和泉市の学校における e スポーツの未来についてほか、明星会スペルデルフィン、問い、数回 e スポーツ部について質問をし、大阪市立中之島小中一貫校を教育委員会事務局と視察したが、どう感じたか。答え、高性能パソコン40台、3D プリンター4台を設置し、マインクラフト、プログラミング、3D プリンターで立体物を作成するなど、最新の ICT 機器を使って集団で何かを成し遂げることを目標として活動している。問い、近い将来オリンピック種目にもなる e スポーツを部活動として本市の新たな学校、仮称、富明学園に設置する考えは、答え、設置予定はないが、市内の民間事業者と連携が可能かヒアリングから実施したいと考えている。問い、本市のサンサンプール、温水プールのあり方の検討とは具体的に何か。答え、施設設備の老朽化等に多額の費用が必要であることなど、現状の課題等を整理し、公営による温水プール事業の必要性を検討する。問い、仮称、和泉市北部総合スポーツ公園に整備する予定の施設と種目は？答え、野球場、サッカー、グラウンドゴルフ等の多目的グラウンド、テニスコート、スケートパーク、3X3 コート等である。要望、次回、ロサンゼルスオリンピックに採用されるクリケット練習場もお願いしたい。これからも本市を担う子どもたちがプロスポーツを身近に感じられることを願う。ゴミ減量、リユースの推進について、明星会山本秀明。問い、ゴミ減量リユースを含む 3R 推進の拠点施設だったリサイクルプラザ再生館が、公的役割を終えたとして、令和5年度末で閉館されたが、その後のゴミ減量及び 3R の取り組み状況は、答え、リサイクルプラザ再生館の代替機能として、市内に5店舗の民間リユース店、インターネットの不用品売買サイトの紹介などで、ゴミ減量リユースの促進に取り組んでいる。問い、民間リユース店は、再販価値の高いものは引き取られるが、再販価値の低いものは引き取りされておらず、リサイクルプラザ再生館の代替機能を果たしているとは言えない。インターネット取引の実績も低迷している。岸和田市では、ジモティと連携し、実店舗を展開。再販価値が低くても、まだ使えるものであれば引き取り、無償譲渡、0円も含めたリユースを進めている。取引件数も開設5ヶ月で約2万8000件、約57トンのゴミ減量を達成している。公共性の高い取り組みであり、本市もディモティ実店舗の誘致を行い、連携して さらなるゴミ減量リユースを進めるべきと考えるが、市の見解は、答え、従来の民間リユース店では引き取らないものも取り扱っており、本市環境行政の重要施策である 3R の取り組みのうち、リデュース・リユースの推進に資する公共性の高い取り組みである。本市に地元 T スポットが開設されるよう連携・協力していきたい。北篠田駅前整備事業について公明党大坪康氏、問い、北篠田駅自由通路の開通に伴い地下通路が閉鎖されたが、今回新たな自由通路と既存の地下通路を併用できない理由を問う。答え、閉鎖した地下通路は JR 西日本の所有物を本市が表面管理して利用していたもので、自由通路整備後は JR 西日本に返却する必要があり、安全な列車運行の支障とならないよう、地下空間を埋める形で閉鎖する方針である。また、国からの補助金採択を受ける上でも、整備後に既存地下通路を閉鎖する条件である。問い、自由通路に屋根の設置を要望する市民の声が多いが、屋根をつけることは検討されなかったのか問う。答え、施工の問題などによる事業着手の遅れや、列車運行上の安全確保による事業費の増加、さらには維持管理上のリスク等、総合的な視点で検討した結果、屋根の設置は行わないと判断した。問い、駅東側の今後の整備計画を問う。答え、駅前広場を整備、将来的にはバス停やタクシー乗り場等を設ける計画であり、歩道部分には屋根を設置する計画がある。最終的には駅前線の整備で事業完了となる予定である。問い、駅東側の横断歩道の移設要望、駅東側も喫煙所の設置計画があるのか。答え、安全対策の必要性は認識しており、警察と協議を行っていく。また路上喫煙規制区域の指定も関係機関と調整を行っていく。首やか、つやかみ切り対策について、公明党安倍博氏、問い、特定外来生物の首やか、つやかみ切りについて、どのような生態なのかを問う。答え、成虫は体長3から4センチメートル程度で、全体は光沢のある黒色、頭部下に赤いコブを持つ、カミキリムシの一種である。問い、生息状況、被害状況を問う。答え、令和7年7月現在で本市を含む府内32町村で被害が確認されている。本市では特定の地域に限定せず発生し、令和6年度調査時点で被害を受けた木は27箇所173本確認している。問い、市の首やか、つやかみ切り対策を問う。答え、市では、公共施設巡回調査、電話応対、現地確認等を実施し、首やか、つやかみ切り防除用品、ネット、スプレーの無償配布を実施、公園部局では、公園に植栽の桜を対象に、薬剤による防除対策を実施し、首やか、つやかみ切り拡大防止に取り組んでいる。問い、取り組みに対する効果測定の仕方を問う。答え、効果測定は継続した巡回調査の年度別比較を行うほか、令和7年度より防除用品の無償配布を受けた方には、年度の翌年度から2年分、防除用品設置後における状況確認のための経過報告書の提出を求め、設置後の被害がどうなったのかを確認・検証する。問い、周知にかかる情報発信について問う。答え、拡大防止に向けての啓発や情報発信について時期も考慮しながら積極的に実施していく。バスの関係について、道路施策について、明誠会友田博文。問い、デマンドバス、ちょいそこ泉は 南部地域から出発して農家または泉青葉台の乗降場所で路線バスに乗り換える必要があり、高齢者には複雑で分かりにくいという意見があるが、乗り換えの考え方は？答え、泉中央駅行きの路線バス停留所の最寄りに乗り換え地点を設けており、利用者の外出時間帯やニーズに応じ路線バスを利用しやすい交通環境づくりに努めている。要望、利用者に分かりやすい案内に努めていただきたい。またちょいそこ泉の乗降場所から路線バスの停留所まで距離があるので、バス停の一元化を強く要望する。問い、農業用道路について地震等災害時にどのような役割を果たすのか。答え、一般道路と農業用道路の別を問わず、災害時に一般道路の代替化補完機能になりうる。問い、国道480号の大野町付近定時路交差点について国道の交通量が多く町内からの出入りが大変危険である。交差点に信号を設置することは可能か。答え、信号の所管は警察であり、設置の可否については警察との協議が必要となるので、警察及び管理者である大阪府と協議していく。要望、大野町の発展のためにも信号の設置に向けた協議を積極的に行うよう強く要望する。その他の質問項目、環境施策について。高齢者のホームシェア事業について、大阪維新の会岡田勤。問い、異世代ホームシェア事業という京都府が推進している高齢者宅に学生が安価な家賃で住み、高齢者の孤立解消と学生の経済的な負担を軽減する事業が、高齢化社会における複数の課題を解決する可能性を秘めていると注目を集めている。このマッチングによる同居支援について高齢者と学生以外でも広がると思う。高齢社会白書等の調査によると、70代では一人暮らしを好む傾向があるが、50代60代は孤独死への不安の軽減、経済的なメリット、コミュニティの形成等の観点から仲間と一緒に暮らすニーズが増えているようだ。この事業について今後は高齢者同士でも需要が増えると想定できる。本市でこの事業を一歩でも前に進める方法を考えることはできないか。答え、高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らしていける仕組みづくりについては重要であると認識している。しかし、AI を活用した高齢者同士のホームシェア事業については現時点では考えていない。要望、本市では大阪府内の自治体の中でも単身世帯が多く、単身高齢者は年々増加傾向にあり、今後も増えていく。マッチングの AI は私たちの社会にものすごいスピードで入ってくる。国産のマッチングの AI 開発にも乗り出す。この事業を研究していただき、一歩でも前に進んでいただくよう要望する。基幹系システム標準化の取り組みについて、さつき会森久幸。問い、基幹系システム標準化の取り組み目的と政府共通基盤となるガバメントクラウドへの移行目的を聞く。答え、標準化の取り組み目的は複数事業者による競争環境を確保でき、また制度改正の際に自治体の個別対応による負担軽減を図り、回収範囲を最小限に抑え、迅速に回収を行うことなど、またガバメントクラウドへの移行についてはコスト削減、セキュリティの品質向上、開発スピードの向上などを目的とするもの。問い、一部の業務での標準化稼働が延期となったが、業務への影響を聞く。答え、標準化移行時には、各種証明書のコンビニ交付サービスや、書かない窓口サービスの利用について、データ移行、検証、必要なテスト工程等のため、一定期間停止することになるが、 その他は市民への影響のないように進めている。問い、さまざまな課題に対し今後必要となる国及び市の取り組みについて聞く。答え、国において経費の見える化や分析による競争促進、大口割引等の交渉、見積もり精査支援の拡充などが予定されている。市ではシステムの更新が要因になり、データ利活用による行政サービスの向上につなげていく。要望、標準化、稼働延期などについてもデジタル庁と情報共有をし、行政サービスの向上の転換期となるよう取り組みを願う。令和7年度子ども議会を開催しました。令和7年8月5日第24回子ども議会を開催しました。今回のテーマは、すべての命が輝くアイデア、私たちが今社会や地域のためにできること。市内の小学校義務教育学校から選ばれた5、6年生の代表10人が参加し、身近な地域や社会の課題について意見を出し合いました。子ども議員は日頃の生活の中で感じていることを自分の言葉で発表し、互いの意見を真剣に聞きながら活発に議論しました。また、委員会室では市長との意見交換会が行われ、子どもたちの率直な提案や質問に市長も丁寧に答えました。さらに議長室の見学も行い、普段入ることのできない議会の場を体験しました。写真の説明をします。後列に吉川茂樹議員、関戸茂樹議員、辻博道市長、大月隆教育長が並び、前列と2列目に10人の子ども議員の皆さんが並んでいます。写真説明終わり。人事案件に同意、次の方を任命することについて議会として同意しました。固定資産評価審査委員会委員、任期令和7年10月22日から令和10年10月21日高橋秀治氏、のぞみの。議会改革度調査で全国6位に選出。泉市議会は早稲田大学デモクラシー創造研究所が実施した地域経営のための議会改革度調査2024の総合順位において全国1544議会の回答で6位、近畿で2位、大阪府で1位に選ばれました。編集後期、今定例会で行われた議会役員の改選により、広報校長委員会のメンバーが新しくなりました。今後も幅広い世代の皆様にご覧いただけるよう、内容や表現を工夫しながら紙面作りに努めてまいります。これからも市議会だよりを身近に感じていただき、ご愛読いただければ幸いです。広報校長委員会委員長関戸茂樹、副委員長阿部博史、委員小野林次佐夫、早乙女実、スペルデルフィン岡田勉、議長山本秀明、副議長浜田千秋。公職選挙法により、議員が年賀状などの時効の挨拶状を出すことや寄付を行うことは禁止されています。皆様のご理解とご協力をお願いします。次回定例会の案内、どなたでも傍聴できますので、市役所6階までぜひお越しください。12月定例会予定、11月21日金曜日13時、議会運営委員会。11月28日金曜日10時、本会議提案説明等。12月3日水曜日10時、厚生文教委員会。12月4日木曜日10時、都市環境委員会。12月5日金曜日10時、総務企画委員会。12月9日火曜日13時、議会運営委員会。12月15日月曜日から12月17日水曜日まで、すべて10時から本会議一般質問。 12月18日木曜日10時から本会議採決等。これで市議会だより第112号は終了いたしました。